ということで始まりました大阪 A to Z 天下の NRF が大阪は門真南でお送りする30分本日のアテは
トムさんと
局長 NR チェルノブの2人でお送りいたします。はい、
はい、
ということで遅ればせながら、明けましておめでとうございます。
おー来たな、
はい、
1月中に今月にアップしろというこ
いやいや別にもうそれは構わないと思ってるんですけどね、はい、実は
もうね明けましておめでとうというのも恥ずかしくなるぐらいの、今日は20日ですかね。
20日ですね、うん、
もう言うことがなくなってきたね。
ないないないない、うん、あのもう5飛び2回過ぎてるから
ね、
まあ、あ3回や10日10 15 20だね。
あそうやね、うん、まあ今日仕事がね、まあ、なかった土曜日ということでね。
そうですね、うん、銀行も閉まってますけど、うん、まあリスナーの皆さんもいろんな年末年始をお過ごしになられたかと思うんですけれども、
そうやろね、
NRFM の番組を聞いていただいている、うん、素敵な方におかれましては、昨年最後に、うん、トモさんがアップした、
うん、
番組の中でですね、うん、M1 グランプリの、
おー、そうそう、それで、
はい、
う
ん、予想を
またやったね、
やりまして、うん、今年もですね、2005年のに続いて、うん、大的中と。
まあまあ本命といえば本命やけど、
まあまあまあ、まあ、
そこをあえて断言をして当てたと、
当てたと、
うん、
だからこれはディープインパクトが勝つって分かってるでしょ、みんな分かってるけど、でも買わなかったでしょ、当たらなかったみんなっていう、そうそう、
しかもね、うん、まあ番組としてアップするっていうことは100万つぎ込むようなもんですね、
そうそうそう、
それはまあほとんど必ず勝つと言ってもいいディープインパクト、ほとんどつきませんよ。
はい。
ね。だから100万ぐらいかけてやっと儲けが結構あるなぐらいの、飯食いに行けるなぐらいしか勝てませんよ。
はい。
でも100万突っ込めないでしょと。
そうそうそう。
まあ勝つやろ
う
けど。
そうそう。ま、うん、もう十中八九まあ勝つと思うよ。絶対勝つはずなんやけど、でも分かれへんからって言って。ま、
1万かけて何千円か儲けるぐらいのね、うん、電車賃出るか出へんかぐらいのことしかできないじゃないですか。
うん、そうそうそう。
うん、
まあそこがね、競馬をやる人にとっては面白くないんだっていうのも分かりますよ。
うん、
ね。
あえてね、っていうところをね。
分かりますけど。
でもここはやっぱり、そうやとしてね。
ね。
それはもう当てないと。
そうそうそうそう。うん、ということで無事に、当てることができました。
当たると強気で言える。
まあね。
まあまあ。
ただ申し訳ないのが、うん、僕笑い飯を押したつもりが、うん、笑い飯今回また不発でしてね。
あでも1点差かなんかですよね。
うん、
4位になったの
で
ね、
うんうん。今回ね上がりませんでした。
まあまあ良かったけどね。
うん。まあちょっとね決勝戦残れるほどのレベルではなかった、
うん、
だ全然
あとね素人2人組の女性がね、
あの
決勝3組に残る残らないのレベルではなかったんですけど、うん、予想よりも面白かったなと、
あ
僕的にはね、
はいはいはい、うん、変補助長、
変補助長、
うん、
ちょっと噛む名前がね、
でもね、あれはね、うん、新助さんの評価がね、うん、もう、ズバリですね、
はあはいはい。
ボークですよ。
そうですよ。ボークです。
ボークですよ。はい、もう。
素人だから言えるというか、
うん、
うん。インターネットラジオだから言える的な。
本当に。
はい。
棒読み加減がね。
棒読み加減と、毒舌ぶり、ね。
うん。言いたい放題ぶりがね。
うん。まあちょっと通ずるものがあるけども。
あの棒読みっぷりはね、うん、メンバー名こぼる隅21以来よ。
あ
れは。
でもね、
ええ、
あの場に立てるっていうのはね、ええ、やっぱりすごいじゃないですか。
そうそうそうそう。
インターネットラジオがね、
うん、
いくら言いたい放題であろうが、
うん、
素人っぽさを売りにしようがね、うん、いきなりオールナイト1日任すわと言われたらね、
うん、
ちょっと、と思うじゃないですか。
そうそうそうそう。
マジっすかと、
うん、
思うよね。
思う思う。うん、
まあそこで、普段通りに、できたっていうのはね、うん、すごいね。
すごい。
あの場でも防空ぶりを発揮したと。
そうそうそうそうそう。っていうか、ようあれで、よう上がったなと。
うん。
その、多分ね、
うん。
M1 の決勝に残る前のね、
うん、
いろんな段階があるじゃないですか。
ありますよね。
ね。うん、その準決勝もありゃ、
うん。
そんな中でね、多分、うん、面白かった組があったはずなんですよ。
あったあった。
どう考えても変法町長と同じ時に。
うん、
でも あえてそこにいた審査員が変更町長を押したってことでしょ。
そうやろね。
それがね。
だから正直ね、まああのネタを本番でさせれるかっていうとこもあるじゃないですか、テレビ局側としてはね。そういうの問題も含みながら、多分 M1 は素人でも出れるぞという売りがあるじゃないですか、プロだけじゃないという、まあその辺を出したかったんでしょうね、
多分ね。
まあ特に今回王道的なとこで行くんじゃないかという空気がありありとしてたので、ここは M1 らしさが欲しいと、素人一組どうしても入れたい的なノリがどっかにあったんでしょうね。
あったでしょうね、もうそこまで全部を含めての審査員のジャッジ。
あれこれで南海キャンディーズみたいな飛びなんかね、ああいったものポンと来てれば、あの辺補聴長は例えば準決勝まで敗者復活の、あそこの神宮かどっかにまで残ったでも話題になるじゃないですか、素人がそこまで行った、決勝一歩手前まで行ったっていうニュースだけでもね、十分なんですけど、今回その他に話題がなかったので。
そうなんよね、
そういうなんかいう匂いはありますけどね、入れざるを得なかった的なね、
まあね、年末特番で言いますとね、まあこれ関西の人に限ってしまうんですけど、毎年 MBS がですね、オールザッツっていう、
ね、
陣内くんと、あれ誰やったっけ、
若月ですか、
若月千夏の二人で司会をする、12時から朝の5時までやる番組があるんですけど、要はベース吉本の若手芸人が、まあ、いわゆる、M1 的なことをするわけですよ。
そうやね。
ネタを全部見せていって、決勝まで行くっていう、あのね、今回はね、ちょっとそのネタを見ててもね、南海キャンディーズほどの、その、飛び道具いらなかった。
ないね。
なかった。
まあ僕は、最初のコーナーぐらいで寝たんですけど、最初の余興ゲーム的なところで。
あ、ただ、一人だけ、そういう決勝トーナメントには入ってなかったんですけど、名前忘れたよ。陣内の結婚式の二次会に出る芸人をコンテストするみたいな。
ほうほうほうほうほうほう。
やつがあって。
それすごいな。
陣内というか結婚式二次会ネタっていうことでね。
ああ、なるほど、なるほど。
っていう。忘れたよ。ムーディーなんですよ。ムーディー何やったかな。
なんか聞いたことあるかな。勝
山。
は
あ、
はあ、
か。
うん。
あのね、ムード歌謡を歌うんですよ。
はあ、はあ、はあ、即興で何でも歌える。
歌います。
あのね、それを、あれあれあれあれ、サンマのまんま。
サンマのまんま？
サンマのまんまで、今ちゃんがね、毎年出るときに、サンマさんに、今ちゃんおすすめの若手芸人を3人、いつも連れて行くのよ。
はいはいはいはい。
それが正月特番みたいなまんま、あちゃあちゃ、あ、様のまんまでね。今ちゃんが3人の若手を連れてくるうちの一つに。
おった！
いましたよ。
おったか、うん、ムード歌謡ね。
ムード歌謡、
ね。ムード歌謡ね、
うん。
右からやった？
あ、そうそうそう。そんな感じ。そうそう。あ、そう、それで、今ちゃんその時の話をしてて、それが延々すごい長いんやけど、まんま上は尺を短く、ワンフレーズで終わってんけど、
はいはい、
これがね、さんまさん、延々やるとね、もっと面白くなってきますね。
あれ面白かったよ。
あれね。
あれ面白かった、そういえば。
これちょっと、わからない人にはちょっと伝わらない感じ。
これね、伝わらない。ごめんなさいね、これ伝わりにくいんですけど、YouTube で探してください。
あ、そうやね。
どっかに転がってるはず。
うん。
右からとね、上からがあります。
うん、あ、そうなんや。
はい、
上からは
上からもあります。
うん。
わあ、そうそうそうそう。でもあれは M1 には出れないので、一人なので。
そうやね。まあ、R1 で。
R1 で。
うん。
いやまあまあまあ、そういうね。
うん。
とりあえず、まあ、チュートリア当たりましたよと。
うん、ね。まあまあ、良かったかな。
今回の M1 は、まあ、良かったと思いますよ。
まあ、見た感じのそのままの点数が割とついたかなという。うん、
そのチュートリアルが、その最終的に審査員全員満場一致で。
うん、そうやね。
優勝という形も、まあ、分かりましたし。う
ん、まあまあ、キリンも頑張ってたとは思うんやけどね。
キリンね、
う
ん、ちょっとね。
5-2 ぐらいにキリンがあっても良かったのにね。
まあね、フットはあかんかったよ、決勝。
まあ、フットの決勝のネタはあかんかった、ね。
あかんかった。うん、あれじゃ無理だわ。
無理やね。
あ もうね、
まあ、ここに来ていつものネタっていうのもね、
うん、
分かるんやけどね、そのいつものネタで笑わすという、
うん、
ある意味難しいのかもしれないけどね。
まあまあね、うんうん、一応ちょっとね、あの手は混んでてんけどね、
まあ、
ねこちょこちょと混んでてはいたんやけど、まあまあまあまあ、でもね、チュートリアルの、やっぱりチリンチリンには勝てんと思うよ、あれは。
うん、
あれはすごかったわ。
そうやね。
あれすごかったわ。チリンチリン、チリンチリン。おー。
まあ、あの、M1 を制して、
うん、
この正月特番のね、
はい、
特に 生というか、
うん
まあ、割と M1 以降の収録の番組はね、
うんうんうん、
まあもちろんいろいろ言われるわけですけど、
はいはいはい、
もうすっかり福田くんの矯正の話ばっかりでしたから、
あの歯のね、
はい、
歯の矯正ね。
もうちょっとこう得意に光を当ててほしいぐらいに、福田くんの歯の矯正の話、
本当に。
ばっかりで、関西ローカル番組は。
ローカルこっちではね、
うん
かわいそうに。
ねえ
まあまあまあまあ、でもね、福田くんも脚光浴びてよかったですよ、これ。
ほんまにね。
もう、でも本当にあの、決勝手前のね、
うん、
あの、福田くんのね、テカリ方すごかったですよ。
あのね、でもあの、ああいう緊張する場面やからね、うん、まあテカリも、あれなんですけど、やっぱり年齢とともに若干テカリがなくなってきてると、
徳
井さんは思ってるらしくて、
はいはい、
しかも、お前歯ガタガタやんけっていうツッコミと、
はいはい、
顔テカテカやんけっていう二つのツッコミが、強制により一つは使えなくなり、年齢とともに最近テカテカ具合が衰えてきて、はい、俺はどうしたらいいんや
って。ああ、なるほどね。
言ってましたけど、
うん、まあまあまあまあ。
まあそれはね。
ボケ頑張んなさいって話。
徳井さんボケればいいんで。
うん、いやーなかなかね、
関西ローカルやと思うんですが、
はい、
あの巨人さんのモノマネをする、
あこう、ね、いたいたいたいた、
あ正月読みましたね、
見たね、うん、あれね学園ニュースに出てましたよ、
あはいはいはいはい、うん、
今ちゃんもよう出たよ今回、
今ちゃんほんと正月見たね、
よう出た今回は、
うん、
すごかった、
すごいね、
うん、
ああそんなに鼓下のコンパに行きたいのかと今ちょっと言うぐらい必死感が出てましたからね、
はいはいはい、いやいや本当にね、もう今じゃもでももうちょっとまとめ役に入ってますからね、
ああそうですね、
もう、
う
ん、
なんやかん言うてやりよるなっていう感じはありますけど、うん、今ちゃんはやっぱり
そうそうそう、うん、すごいよ、
ほんまにうちの嫁がね、
うん、
今ちゃんほんまよう出てるわーってずっと言ってて、ね、ほんまスタイルいいのに顔だけがなーってずっと言ってました
かわいそう、
うん、っていうかこう、あーまあやっぱ今ちゃんスタイルいいしなーとこう、なんか一見褒めてるようなスタイルしか言及しないという状況やったんですけど、
あ一番ひどいねそういう言い方が、
まあまあね、あのアシスタントの女の子とか女優さんと並んでも、
うん、
性も結構あるんで、
ね、
あの見劣りしないのが
ね
やっぱり一番大きいですよね、
うんうん、体も鍛えるからね、
そうそう、
がっちりしてるから、
がっちりしてるし、うん、東京のあの関西ローカルの番組やとね、
うん、
アシスタントが女子アナとか、
うん、
関西ローカルの、
はいはい、
あれなんですけど、東京の大きい、まあ、ゴールデンの番組なんか行くと、うん、アシスタントが女優さんとかね、
はいはい、
アイドルやから、うん 割と背のある子もおるから、
ね、うん
うん、やっぱりそれなりの人が
立
たないとね、
そうね、うん、まあね、
うん、
いやあとはね、そうね、年末年始ね、あとはね、あ、田村健二がね、大健闘したと思う。
ああ、社長さんネタで結構ね。
今回大健闘でございます。
うん、
はい。焼肉屋も。
はいはいはい。
無事盛況のようで。
ねえ。まあ今、田村健は、あの、グッズとかもね、
うん、
売れてるみたいで。
はい。
うん、
すごいよね。
ちょっと駅前をうろうろしてるときに、うろうろというか、まあ移動のために、駅に行ったんですけど、
はい、
なんやろ、正月やから、
うん、
なんかあの、獅子舞の音楽が流れてたんですよ、ね。
ああ、はい、はいはいはい。
やっぱあのね、タムケンがパッと頭に浮かぶ。
ああ。
タムケンすごいなって初めて思った。
はいはいはい、はい。
俺にそこまでイメージさすかと。
あ、そこの刷り込みを。
こう刷り込まれたなと思って。
わ、うん、かんねえ。
ワゲルの神様、
ね。ワゲルの神様ですから。うん、チャーって言って終わっちゃうけど。
そうやね。
終わっちゃうけど。
まあ、息子のパクリやからね、チャーがね。息子のネタやったからね。う
ん、いやー、まあまあまあまあ。大変ですよ。あとはザ・タッチね。
あ、ザ・タッチもよう見たね。
うん。
高野都市もよう見てるけどね、最近。
うん、欧米かね。
うん。
あれあれ、マサさんがやってる、せやねん。
はいはいはい。
あの、ごめん、これも関西でごめんなさいね。関西の、うん、土曜日の、モーニングショーなんですけど、
はいはい、
せやねんで、うん、年末年始、
うん、
誰が、どれだけ本数出てたかって、
うんおーおーほーほーほほ
やってたんですよ。
ひたすらお金にまつわるエトセトラをする番組です。
そうそうそう。で、1位がね、はい、ザ・タッチなんですよ。
おー、すごいね。
その、ちょっと出ても1本でカウントするんですけど、
はいはいはい、
うん。らしいですよ。
すごいね。
もうね、その中にタムケンも入ってますしね。
そうやろね、
うん。もちろん、チュートリアルも入ってるし、キリンも入ってたし。
うん。
で、今ちゃんもね、確か、こう、上の方に入ったと思うんですよ。あと、鶴瓶さんも。
ああ、鶴瓶さんもね、確かに、よく見たね。
よく見た、うん。今回はハワイに行かなかったという。
ああ、はいはい、はい。
ことやね。
いやどう、行ってたんちゃうかな。
行ったんかな。
うん、ハワイやとは思うやけど、多分なんか、構造さんと二人で映ってる映像を見たから、多分行ったと思う。
じゃあ、生鶴瓶が終わった後行ってんな。
ああ、そうやろね。
いやー、まあまあまあまあ、そんな年末年始。
うん。
ですけど。
はい。
まあ車の方も、ぼちぼちと、動きが、ございまして。
うん。
なぜ今年2007年は、
うん。
GTR が、正式発表される年でもありますから。
なあ、そういえばそうやったね。
はい。
忘れてましたよ。
もう、今年の東京モーターショーで、
うん。
正式公開が一応、まあ、ゴーン社長の、コミットですから。
ああ、そうやったね。
うん。あ、公開するってのは、東京モーターショーとは言ってないから、2007年に出すがコミットかな。
はいはい、うん。まあ、東京モーターショーでね、いつもシルエット出したり、いろいろコンセプトね、やってるんで、
多分、まあ、そこはやろうと、いうことですけど、出てくるはずと。
はい。
まあ、スカイラインについては、ね、まあ、GTR についてはね、
うん、
いろんな情報も出てますけど、
うん、
4組見たですね、やっぱりね。
まあまあそうでしょうね。
うん。うん、
そらそうでしょう。
多分。
うん。どうなんやろね。
どうなるかわかんないですけど。
わかんないけどね。
スカイラインつけるんかね。
うん、スカイラインはつけないんじゃないかなとは思うんやけど、予定通りでは。
当初の予定ではつけない。
うん。今のスカイラインが結構いい感じなので、国内だけでもつけたらいいのにとは僕は思いますよ。
うん。うん、というか、海外が、その、スカイライン GTR が一式でみんな認識してるからってことなんでしょ？
ああ、
スカイラインをつけたいっていうのは。
ほうほうほうほうほう。まあ、今までの知名度もあるしね。
そうそう。うん、何が、そんなスカイライン GTR セットになってるかっていうと、
うん、
グランツーリスモユーザーが、それで覚えてるらしい。
はははまあまあまあ、そうかもしれないけどね。
なんか。
うん。
で、それがすごい影響をどうも及ぼしてるらしくって。
うん、確かにね、GTR っていうフレーズはありますけど、あくまでレーシングの世界は、ちゃんとスカイライン GTR って呼んでますもんね。
そうそうそう。
乗ってますもんね。
そう。
普通に。うん。
そうそう。あくまでもグレードの一つですから、はい、GTR は。
ですし、だから、なんか、車ファンというか、まあ、普通に身近な感じで GTR とかあるとか、いろいろ言ってますけどね。まあ、ちゃんとしたところにはちゃんと書いてますからね。
そうそう。まあ、あ、そういえば一個だけ、車からちょっとだけずれた話。
はいはい。
プレステ3はいかんねえ。
ああ、まあまあいかんねえ。この話はしてないね、
そういえば。してないよ。
ああ、じゃあ、ちょっと前の話になりますけど。
ねえ、グランツーリスモがね、製品版で出なかったんですよ。
まあね。
まあ、5を出せとは言わなかったですよ。
うん、
当初、グランツーリスモ HD っていう、
うん、
つなぎのね、
うん、
ソフトが出ると。
とりあえずね。
とりあえず出すと、うん。プレステ3発売と近くで出すっていう話だったわけですよ。うん、で、僕は多分ラジオで言ってる時には、ボーナスは確保するとか、
はいはいはいはい、
買うんだと。
そうやね。
いう話を。してたと思うんですけども。
まあ、PS といえばね、うん、っていう感じですから。
そうそうそう。うん、僕なんかプレステ2、グランツーリスモのために買ったみたいなもんですからね。
まあまあ、そういう人多いでしょう。
うん、今回も例によって。
これ、ドラクエのために買った人と、
あの
グランツのために買った人、
はいはいはい、
どっちかで分かれるぐらいの勢いですよ。
そうそうそう。うん、それがあれですよ。 発売前に、うん、まあ12月に発売するって言ってたんですけど、うん、直前になって、うん、製品版では発売しませんと。
まあ、いろいろね、問題があったんでしょう。
しませんと。どうするかっていうと、ダウンロードをフリーでしてもらうことができるようにしますと。
はい。
12月24日クリスマスプレゼントですと。山内、あれは、プレゼント。が、ほざくわけですよ。
なるほどね。
何をほざくんだと。
はい。
遊ぶコースも、1コースかな、確か。
まあまあ、そうでしょうね。
1コースだけ。使える車も少なくなって。そんなんで、買えるかと。
まあまあ、そうでしょうね。
まあ、買う人はいっぱいいたんですけど、一応。いたんですけど、それはないやろうと。
まあね。
それはないでと。グランツーリスモの3が一緒に2やったじゃないですか。
まあまあまあね。
ね、コンセプトと一緒にグランプラスで2じゃなかったわけですよ。
ああ、はあはあ、なるほどなるほどね。
これは。俺いかんよ、そんなことしたらと。いかんね。で、その、今回ね、HD を製品版で発売するって言ってた時には、車とコースをダウンロード販売するっていう話があって。
まあまあ、それはいいことよね。
で、その、当初搭載されてるコース、車種以外に、それ以外の場合はもうダウンロードで買ってもらえますっていうトライアルをするという話やったんですけど、はい、それもされてませんからね。今回。
はいはいはいはい、そうやね。
これも、まあ、これは実は賛否両論があって、その、そんな簡単に車が手に入るのはいかがなものかっていう。
まあ、それはわかりますけどね。
従来のゲーム好きとしてのグランツーリスモファンと、いや、シミュレーターとして、楽しみたいと、軽い気持ちでやってる人にしたら、いやもう買えるんだったらその方がという。
僕はその方が、楽しみは増えますよ。
そうそう。
でないと全然車数増えないですもん、僕。
増えない人がいっぱいいるんでね、あれは。
はい。あとね、簡単じゃないぐらいの値段をつけても面白いですけどね。
そこがね。
そこまでの出来ならばね。
はいはいはい。
少々高くても。高い車はそれなりに高くても。はいはい、
確かに200円ぐらいだったかな。
それは安すぎるやろ。
いや、これが、
うん、
でも、全車種を変えていこうとすると、何万ってなんのよ、実に。逆に。
全車使わんやろ。
いやいや、その、
もしけりゃね、
まあ。今までグランツーリスモユーザーは、解いていけば全車種、例えば、ゲットできたわけですよ。
それは両方できるようにしたらいいんちゃいますか？
できへん。それを両方ともできるようにしないと。
あ、それは賛否両論というか、あるやろね、
うんうん。
両方できるようにしたらいいのよ、普通に。
そうそう。
裏技的に金で解決的な、言えばね。
うん。
今までどうにコツコツと、
そうそう。
車種を増やすのもよし、うん、お金で買うのもよし。その代わりお金はちょっと高くしときゃいいんですよ、うん。
ね。
それこそ大人のゲームじゃないですか。
これがね、まあまあ、そこのあたりがね、
うん。
あるって言ってたんですけど、それもしてませんからね。
は
あ、
は
あ
はあ、
それ
は、高つくね、
うん。
普通に。
高つくよ、うん、っていう。
いろんな車で楽しめた人にとっては嫌な話です
よ、ね。嫌な話ですよ、もう、うん。本当に。
しかもなんかゲームってね。
うん。
別にこの車はシミュレーションもしたくないという車も全部ゲットしときたい的なものがあるんじゃないですか。
そうそうそうそう。だから、
そんなに金は払えませんから、ね。
そうなんですよ。だから僕、トヨタの車にね、
はいはい、
例えばですよ、うん、例えば、うん、どうしようかな、トヨタの車で入ってるやつ、まあ仮にセリカ。
はいはい。
セリカ、うん、昔の。
昔のね。
昔のセリカとか。
はい。
そんなに興味ございません。
はいはいはい。
でも、乗れるんだったら、
そうやね。
運転してみようかと、いうのはありますよ、そりゃ。
まあまあね。
ね、
うん、
そりゃ、
うん。
あると思いますよ。そりゃ、ホンダ嫌いの人でもね。
はい。
まあ、タイプ R が、搭載、乗れるんだから、
うんうん、
じゃあ一回運転してみようかと。
うん。インテ R 乗ってみたいなと。
乗ってみようかと。
ゲームでなら、みたいなね。
買えないけど NSX 乗っとこうかと。
あるよね。
いうことができなくなるわけですよ。もう自分の好きなやつしか買わないから。
はいはいはいはい。まあ、確かにね。
どうかなっていうのはあってね。
それはかえって無駄が出るよね。
うん。
開発の割には全然出ない車とかもあるじゃないですか。
そう、出てくる、それも。
それはあかんよな。
うん、まあ、ただそこがその、その代わり人気がある車はみんな落とすから、儲かるっていう、
ね。まあ、儲かるんやろけどね。
まあそこはどうかっていうのはあるんやけどね。
うん、
もう、ねえ、だからせっかくね、うん、もう現実的に僕、ボーナスの中から、
うん、
あの、嫁さんうにゃうにゃ言ってましたけど、
はいはい。
グランプレステ3の6万。
ほうほうほうほう。
抑えてたんですよ。
あ、なるほどね。
抑えてましたよ。うん、
すごいね。
よく抑えたと思うでしょ、これ。
よく抑えたと思います。
でしょ？
あの、日頃の、あれをちょっとコツコツ貯めて6万貯めてたっていうのもすごいけど、うん、それ以上に、ボーナスの一部を6万抑えるというのは、あ、それはすごいですよ。
そう、もう今回コツコツやってないから、もう、うん、ボーナス目当てやったから。
あ、すごいすごい。
もう、うん、ボーナスで6万を確保してたんやけど、
うん、
その6万はどこに行ったかっていうと、はい、先ほど見てもらったコンポに行っています。
ああ、ありましたね、はい。はいはい。
ミニコンポに変わりました。
まあ、正しいチェルノブの姿でもありますけどね。コンポを買うっていうのはね。
まあね。
うん。あの、AV オタクですから。
いや、オタクじゃない。そこまでは言ってない。
いや。こう、AV オタクという響きがいいじゃないですか。
いやいや。オタクね。
うん。っていうか、あの、AV っていう響きでもうみんな、ダーッとしましたから、今。
車の話からまた全然離れますけどね。ま
あ、はいはい。
トムさん、原始圏って呼んだことありましたっけ？
いや、ないです。
原始圏っていうね、
はい、
モーニングに載ってる漫画があるんです。
ほうほうほう。
もう連載終了したんですよ、
はいはい、
単行本も終わったんですけど、
うん、
つい最近、
うん、
最近ってもうちょっと前かな、大学のね、
はい、
漫研を預かった漫画なんですよ。ほうほうほう
ほうほうほう。
で、
うん、
究極超人 R って知ってるでしょ？
はい。よくご存知です。
よくご存知ですよね。はい、僕らの世代多分よくご存知。
あの、僕は持ってましたけど、まあ、1巻から9巻かな。で、僕は6巻ぐらいからのノリが好きだったんで、
はいはい、
ちょっと一人暮らしをした時に、6巻から9巻をちょっと、まあ、いろんな本を持って行ってたんですけど、
はいはいはい、
まあ、ちょっと挟んで持って行ってたのが、
うん、
実家に戻ってきた時にね、
うん、
どこに整理したかわからんようになって、
はいはいはい、
で、まあ、たまたまこう、1巻から5巻読んじゃったんです
よ。はいはいはい。
なんで続きが見つからなくて、僕、あの、古本屋で買いました。どっか探したら出てくるのに、買いましたよ。
はいはい、はい、はい。
それぐらい好きです。
ええ。今、ちょっと、最近ネットでふらふら見てたらね、
はい。
その、ちょっと論議が上がってるんですよ。
ほうほうほう。
その、オタク、
うん。
として、
うん。
工学部の存在ってね、
はい、うん、
ゼカヒカみたいなね。
ゼカヒカ。
登坂先輩は、
はい、
いてほしいのかいてほしくないのかとかね。
なあ。
そういう原始圏っていう今やってる、
うん、
漫研サークルと、
うん、
その工学部 R の、
うん、
文化部的な、
はいはい、
ノリと。
ノリと。
それを、こう、うん、いろんな世代の人が今ね、
はあは
あ
は
あ、なんかこう、あんな、あっちゃこっちゃ意見言い合ってるのをちょっと最近見ましてね。
ああ、そうやね、
うん。で、その、今の、高校生に、R を読ましたらしいんですよ。
はいはいはい。うん、
そうすると、
うん、
先輩がうざいっていう感想が来たらしいんですよ。
まあまあまあまあ、そうでしょうね。今の子はオタク率が高いですからね。あの、僕らの世代ってオタクっていうのはクラブに入ってない存在だったんで、あの、そういうもんやと僕は思ってるんです
よ。はいはいはい。
あの、僕も文化部の、なんやろ、一般的に見たらオタク集団ですよ。
はいはい。
文化部です
から。はいはいはい。
でも僕は当時から、自分たちは、まあオタクっていう言葉すらなかったんですけど、
はいはいはい、
あの、絶対オタクってもうちょっと違うグループが、グループじゃないんやけど、ちょっと違うなっていう空気はありましたよ。あの、多分違うと、
うん。
うん。あの、そういう文化部のノリ、みんなでワイワイガヤガヤするノリでもない人たちがいたんですよ、当時から。
はいはいはいはい、はい。
で、そういう人たちって、まあ、その頃は無理をなしてなかったんですよ。
はいはいはい。
ここで動いてたんです。
うん。
それがオタク文化ができてから集まり出したんですよ。で、いつの間にか、その、それまで僕、あの、工学部みたいな、文化部のノリ、と、もう一つ別に、オタクの集団っていうのができてしまって、オタクの集団の方が多数派を占めてしまった。
はいはいはい、はい。
今世の中ね、
はいはいはい。
僕らの頃には、あの、オタクの集団っていうのは、ここでしか動いてなかったんですよ。
はいはいはいはい。
だからね、あの、もう違いますよね。今の、 文化部と昔の文化部はおそらくノリは違うでしょ
う。そこら辺がね、はい、ショックでしたね、呼んでね。
そうでしょうね。
うん、
僕はもう、だから、あの漫画ってね、
うん、
僕らの世代の文化部において、
うん、
すごい影響力があったと思うんですよ。
あったでしょうね、あれはね。
だから、ジェネレーションギャップといえばそれだけなんですけどね。
まあまあね、うん、そりゃそうなんですけど、
はい、
いや、
まあ、単純に先輩後輩っていう考え方自体が今ないですからね。
いやー、戸坂先輩がうざいっていう表現をするとはね。
まあ、まあね。
あうん、いやーと思って。
うん。
面白いと思えないんだと思って。
いや、だから普通に先輩やからと言って、偉そうな表、
うん、
なんやろ、発言をする時点でもううざい存在でしょ。
あ
今ね。
そうみたいね。
今日僕ちょっとびっくりした光景が、今日じゃないか、あったんやけど、うんとある部屋に、
ああ。
癒したんですよ。まあ、更衣室なんですけど、不特定多数の人が使う更衣室です。
はいはい。
で、僕が着替えてると、おじちゃん連中がね、
うん、
着替えてはって、年金の話とかをされてたんですよね。
はいはいはい。
手続きは終わってるのかとか、
はいはい、
そういう話をしてたんで、多分、60過ぎてる人と、まだ50代ぐらいの人が一緒に着替えてはったんですよね。うん
はいはい、
会社のグループなのか何のグループなのかわかりませんけど、うん。で、その人たちが出るときに、高校生か大学生ぐらいの子らが入ってきたんですよね。
はいはいはいはい、
で、なんかその一人の子におっちゃんが声をかけてたんで、
うん、
多分知り合いなんでしょうけど、
はいはい、
若い子が入って、先にまあ入ってきたん来て、おじさんたちが出ようとしたんですよね。うん、で、入り口が狭いから、
うん、
まあ、おじさんたちがちょっと待ってるんやけど、うん、若い子の一人が靴がなかなか脱げなかったんですね。
ああ、はいはい。
うん。紐靴だったんで、
はいはい。
で、すっごい待たしたんですよ。
うん、
そういう時ってね、
うん、
ちょっと急いだり、
うん、
ね。で、急いだ結果、まあ、ちゃんと脱げました。
うん、
あ、どうもすいませんとかね。
うん
まあ、声に出せなくても会釈とかしてね、うん、入ってくるでしょ。
うん、
絶対、
うん。
もう高校生や大学生になってりゃ、
うん、
それがなくてね、
あ
と思って、
はいはい、
ほんまに、こう、もうここまで来たかと思いました
よ。
スポーツやってる子ですよ、
はいはいはいはい、
うん。文化部でもないですよ。だから今言ってたオタクの集団にもないわけですよ。ありえへんと思ってさ、それがちょっと知ってるちょっと先輩ぐらいのね、
うん、
仲良しの相手とかじゃないんですよ、
はいはいはい、
もう人生の大先輩じゃないですか。その人らがまあ軽く待ってたわけですよ、
はいはい
はい、ありえへんありえへんなと思って。
まあね、
もう体育会系でこれやったらしゃあないなと思いましたよ、僕。
はいはいはい、
今時の若い子があんまり挨拶とかそういう礼儀とかもできひんなっていうのは、まあまあ、そういう子が多いなっていうのはわかりますよ。
はいはいはい、
でも、体育会系でできひんのかと思いましたよ。
まあまあまあまあ、全部が全部じゃないけれども、うん、っていう話ですけどね。
まあ全部が全部じゃないけどね。
けど、うん、まあ、でもそれが、一例見つかると、少なくともその一人ってことはありえへんからね。
だから僕の考え方としては、例えば、そういう子が増えてきてるのも仕方がないと。
うん、
今、上下関係とかあんま言えへんしね、
うん。
ただ、クラブ活動に入ってる子は、まあその中でも多少はあるやろと。
はいはいはい。
で、その中でも体育会系はあるやろと。
はいはい。
で、どうもその おじちゃんたちが出て行ってから、うん、その若い子らが、着替え出して、僕まだ途中やったんで、うん、その若い頃の話もちょっと聞こえてきたんやけど、
はいはい、
みんなどうも私立の体育なんですよね。
はいはいはい。
ほんじゃもう正直言って、厳しい方でしょ。
ああ、多分ね。
はい。で、その最初におっちゃんが出ていくときに、
うん、
なんや、何ないかって声をかけたときに、うん、なんかの大会ですわ、みたいなことを返してはったのよ。
はいはいはい。
だから大会に出てる、コーラなわけですよ。だからそこそこの子やと思うのよね。
はいはいはい、はい。
それで、そうかと。
あ
だからそこまでいった厳選されてきてる子やなんですよ、僕の中では。
はいはいはい。
そういうことができる子やと。
はいはい、
その中の一人ができないというのは大きなことですよ、と思ってね。
なるほどね。
いやー、これは有意識事態だなと、登坂さんの話を聞いて思いました
よ。ね。
僕の中ではね、まあまあ、登坂さんは永遠の先輩ですからね、もうとっくに年下になってしまいましたけども。
はい、そうですね。
はい、
いやー、面白いと思うのよね。
まあ、正直ね、あんまり面白くないですよ。はい、今読むと。確かに。
はいはいはい。
スピード感とかがだいぶ違いますからね。
まあまあね。
はい。
うん。
わからないことも行さんあるでしょう。
今よ、向こうがね。
はい。
うん。確かに。
うん。
いや
ネタももっちゃりしてますからね。
もっちゃりしてるな、ね、
まあね。
いやちょっとね、びっくりですよ。
うざいっていう考え方は、でもちょっとどうかなと思うけどね。
いや
面白くないっていうのとうざいっていうのは違うじゃないですか。
そうそうそうそう。
何が面白いのか理解できないっていうのは単なるジェネレーションギャップとして受け入れますけど、うざいって言ってしまうと違うよね。
うん。だからまあ本当に違う、受け取り方が全然違うっていう、
ね。違うというか、読解力の問題にも来てると思うんですよ。多分普通の言葉とかから出てくる、まあ、行間のとか、相手の気持ちを察するとか、そういう能力が明らかに劣ってる子も多いですけど、ただ、漫画をよく読む人、コーラは、その辺はできるとは思うんですけどね。
まあ、どうでしょうね。
まあ、どうなんやろね。まあ、うざいんやろな。
なんかこう、ダメなんですって。こう、好き勝手、言って。偉そうにして、引っかき回していくのが、
それが面白いのにね。
そう。あ、俺は、そうか、と、面白いと思ってんけどな、と思ってね。
あ、
俺は、と。
まあね、
こんな先輩おったら楽しいんやろな、日々とか。
ああ、なるほどね。あ、そうきましたか。
そうそうそうそう。
そうでしょうね。
そうそうそうそう。と思ってた自分の若い時のことを思うと、ああ、そうか、と。
あ、でもこんな人おるわ、とか。あ、こんな風にしてみたいというのはあったりね。
はいはいはい。
はい、まあ、若干そういう風になってみたりね。
ああ、こやね。いやいや、びっくりですよ。まあ、いろんな話がそこから派生してるんですけど、実はね。
はあ、
そこの、いろんなあちこちで。
まあ、そうでしょうね。
まあ、そういえばね。
はい。
僕全然気づかなかったんですけど、そこでいろんなリンク辿ってると。
はい。
大戸島さんが使ってたのはキャノンは、キャノンの AE-1 だっていう表記があったんですけど。
はあ、ははあ、そうなんですか。
よう分かりましたね、みんなあれ。
ああ、それは分かるんちゃいますか？
持ってるシーンあんまりないんですよ、確か。
あんまりないね。
そんな、分かるほどアップのシーンありましたっけ？
いやそれは分かんないですけど、特徴的なカメラなんでしょう。基本的に。
あったかな。
ありますよ。最初の編とか、撮影会もちょこちょこやってますし。
あったけど、あのカメラのアップはないんやけどなぁ。
いや、構えてるシーンがあるんで、わかるんちゃいますかね。
あったかなぁ。
今日書いてちょっと見ときます。はい、A1 のカタログというか、写真もありますので、はいはい、うちに今。
そうそうそうそう。はい、すごいね。登坂さんが F3 はもう単語出てたんでわかるんですけど。
はい。登坂さんの F3 と、岩清水くんの F1 です。
F1 は。
はい。
いやー、なかなかね。
親父のですけどね。
そうそうそうそう。買ったのは高価レンズだけですけどね。
高価レンズも高いんですよ。高い。
それだって大したもんであるって注釈が入ってたのも理解できるっていう、
は
い。
あのね、当時、あ、大したもんなんやなと思ってましたけど、実際はね、まあ、あの、キャノンのフラッグシップですよ。
はい。
一番高いカメラですよ、言うたら。
え、キャノンやったっけ？ F は。
あの、F じゃないんです。F1 なんですよ。
ああ、そっかそっか。
F1 っていうのは、ニュー F1 っていうのも後からあるんですけど、はいはい、あの、キャノンのフラッグシップ機なんですよ、はいはい。で、F なんですよ。あの、ニコンは。で、F、F2、F3 なんですよ。だから、F1 って付けるのは、キャノンの F1 なんです。
ああ、そうかそうかそうかそうか。
それなんですよ。僕も当時は、あの、その辺の違いがよく分かってなかったんですけど、そうらしいです。
はいはいはい。はい、
登坂さんの F3 ですよ。
F3 ですよ。
僕はあの、今年の夏ですかね。
はいはい。
F3 を持ってる人がいまして、もう70歳ぐらいなんですけど、あの、連写機能が あの、欲しく、そういうのはカメラがすごい好きとかいうわけじゃないんやけど、
はいはい、
カメラを撮るときにどうしても連写がいると。マニュアルで一番連写の早いやつをくれと、カメラ屋さんで言って F3 を勧められて F3 を買ったという方がいらっしゃって、ちょっと使わせてもらった。
はい、
これが田坂さんだと思いながら。
はいはいはい、
これが、まあ、ニコンの最高、最後のマニュアルのフラグシップ機かと。
はいはいはい、はい、うん。
感動しながらね。
なるほどね。うん、
欲しいなと、ちょっと思いながら。
はいはい、はい、はい。そんな話がね、
うん。
ちょっと今ネット最近ほっつき歩いてると見つかったので。
はいはいはい。
ちょっとだけ。
R という単語を出してしまったがためにちょっと、それだけで結構時間を食ってしまいましたが、
ね。R はね。
R はね。
R は話し出すと長いので。
長いよね。
ええー。俺も持ってたから。
塩沢兼人さんやったから。
ああ。
お亡くなりになりまして、ね、うん。本当にそれが残念ですね。
残念ね。
もう、いつテレビアニメ化されるのかと。なるかと。そればっかりを夢に見て、まだなのか、まだなのかと思ってたらね。
結局 OVA 一本だけでした。
あ、一本かね。そうやね。
一本だけでした。
そうやね。飯田線のやつやね。
うん、あとはドラマ CD だけでした。
はい。CD も持ってますよ。
うん、もう。
意外と R の CD で行さん出てるんだよね。
出っ張出てる、これがまた。
僕は古い CD をこの秋ぐらいにね、整理して、まあそういう関係のはちょっと隅の方に飛ばしてあったんですけど、はいはいはい、も全然聞いてなくて、はい、いざこう蓋開けて見てみると、あるってこんなにあったのかと。
あるの、これが。
びっくりしてね。
あったあった。
いやー、あの頃はお金あったんやろと思って。なんで CD そんなポンポン買ってねえと思ってね。
いやいやいやいや。ね
え。CD といえば僕は今更ながらに Amazon 利用しだしまして。便利やね。
便利やで。
本当便利。
Amazon 便利よ、
うん。CD とか本って基本的に定価販売じゃないですか。
うん、
ああ、もう買うね。
買うよ。うん、だって 10% オフとか送料無料とかや
ね。そう、送料無料やね。でね、本屋でも本でも、うん、梅田とかの大きな本屋に行かないと、ない本ってあるじゃないですか。うんうん、はい、専門書とかね、はいはい。ちょっと勉強しようかなと思った時に、うん、すぐ見つかる。
ああ、そこ
すぐ頼める。で、専門書って結構高いから、2冊3冊買ったら、もう送料無料なんですよね。うん、
はいはいはい。
で、まあ、専門書1冊に漫画3冊ぐらいつけてみたいなね。
それは売れるよ。
便利ね。おかげでなんやろね。ちょっと古本にハマってた時代を経てまた新刊を買い出していますから。と、あとはね、まあ、Amazon 経由で、うん、マーケットプレイスで、うん、古本も、
はいはいはい、
昔買ってて途中で買うのやめた漫画がね、あるじゃないですか、はいはい。最後どうなったんかなと。うん、今更行っても本屋さんに売ってないと。
はいはい、
まんだらけ行くのはもうちょっと恥ずかしいなと。
はいはいはい、
うん、マンダラッキーもすごいことになってるらしいですからね、最近なんかね。最近というかもう、今、コスプレ文化でしょ。
あ、そうね。
コスプレ文化なんか僕入っていけませんから。
ああ。
うん。
まあね。
だってなんか変な格好してる女の子を、
うん、
いやらしくない目で見れないっていうか、見ない、
うん、
自信がないですから。
ああ。なるほどね。
ああいう子たちは別にいやらしい感覚には陥らないでしょ。
ないでしょう。
まあ普通の格好ですし、多分知ってる服でしょ、う
ん、多分。
僕見たら、何その格好っていう驚きから始まって。
はいはいはい、はい。
なんでそんな服なんと。
あ、
どうなってるの的に。
はい、ね。
だって、その子たちにしたら普通の格好やけど、うん、僕からしたら君は露出狂かねということでしょ。
はいはいはい、はい。
露出狂な子が街歩いてたら、あ、ラッキーみたいな。
はいはいはいはい。
あるじゃないですか。
まあね。
うん。じゃあ、ラッキーという目で見てしまうんですよね。
はいはいはい、はい。
それって多分タブーでしょ。
まあ多分。
うん。
うん。
もういいおっさんになりましたしね。
ですよ。
うん。エロ親父的な存在になるじゃないですか。
なるね。
いけないでしょ。
バリバリなるね、これは。
それは入っていけないですよね。
はいはいはいはい。うん、それは大人として自制せなあかん。
自制せなあかん。うん。かといって、その店に行って家らしい目を自制するのは難しいから、うん、行くのを自制しない。
ああ、そうね。
そういうことですよ。
はいはい、うん、大人だから防御策をね、
はい、
貼っておいて。
そうそうそう。うん、満員電車に乗らなければ痴漢に間違われることはないと。痴漢は我慢できますけどね。
はいはいはい、はい。
それはなんとか我慢しますけど。う
ん、いやー、いいっすよ、アマゾン。
ああ、そう。アマゾンもいいけど、うん、まんだらけで思い出したけど、 あの、ツンデレ喫茶ってあるんですね、最近。
ああ、あるらしいね。
びっくりしましたね、テレビでこの間見て。
ああ、びっくりよね。
かなりのツンツン具合でしたけど、
ね。いやいや、ツンデレもね、うん、メジャーになりましたよ。
メジャーになりましたね、ツンデレ。
僕が、この番組でもツンデレって言ったのって、去年じゃない、おととし？
まあ、もうそんなになりますかね。
だいぶ前から言ったよ、俺。はい、はい。ツンデレは。
うん。ツンデレがね。
あそこまで来るとは思わなかったけどね。
うん。
あの、
ま
あ、
言われてみたら、当たり前のことじゃないですか。
うん、当たり前？
当たり前。
何が？
そういう最初ツンツンしてて、
うん、
みたいなね。あの、ストーリー的に。
あ、ストーリー的にね。ああ、は
い。で、まあまあ普段ツンツンしてる人が、まあ、恋人とかの前でデレッとしてる様とか、うん、はいはい、そういう範囲で考えると、まあまあ、ありなんでしょうけど、うん、まあ、それって当たり前の態度でしょ？
ストーリー的にね。
ストーリー的にも、うん、何やろ、人前じゃ要せえへんけど、二、うん、人の時は的なことって、ある意味普通な部分があるじゃないですか。
まあ、程度の差はあっても、
程度の差はあ
っても、ね。程度の差っていうことよね。
それを大げさにしてるかどうかの問題でしょ、うん、ツンツンさが。
そうそうそうそう。
まあ、ツンツンじゃないからね、最近のツンデレは。S でしょ、ちょっと。
はいはい、
それはツンツンじゃないじゃん。
はいはいはいはい。
ツンケンしてる的なね。
うん、
あの、強がってる的な範囲じゃないでしょ。もう最近では暴力的でしょ。あれをツンデレって言っちゃツンデレに失礼ですよ。
ああ、なるほどね。
うん、ああ。なんかその辺のね、なんやろ、ツンデレっていう言葉に含まれてる、
うん、
この最初、ツンケン、ツンツンしてるけど、とか、うん、実はみたいなね、うん、これ乙女心が、
ああ、
こう、今は何やろ、その良さが、何やろうな、ちょっと、完全に狂ってきてる？
まあ、あれでしょうね。うん、まあまあ、でも、あの、多分、オタクの皆さんは、理解はしてるんやと思いますよ、
はい。いや、理解はしてるけども、それを、まあ、何やろ、体現して、何やろ、そうやって、商売じゃないけど、うん、表現するときに、まあ、足じゃないけど、だんだん、まあ、大げさになっていくもんじゃないですか、大体。
まあ、わかりやすくしてるんでしょ
う。わかりやすくすると、そうなってくるじゃないですか。うん、そのときに、これは違うと、言えないとダメですよ。
うん、ああ。
それが言えないと、僕はオタクとして失格やと思いますよ。
はいはいはい、はい、
そのこだわりがオタクでしょ。
ああ、なるほどね。うん、ああ、はいはいはいはい。
その辺がね、今のオタクは、ダメやと。
ああ。うん、なるほどね。
だから、その熱さがないんですよ。
うん。
オタクとしての熱さが伝わってこない、
はいはい。はいはいはい。
だから、トサカさんうざいと言うんですよ。
ああ。
自分が熱くないから
ね。ああ、なるほどね。うん。うん、まあね。
うん。
いやなかなかツンデレ喫茶行って、それは違うとか言い出すのも厳しいものが。
直接言ったらダメですよ。その子に。
はいはい。
はい、これは違うなと思って行かないとか、ね、その程度のことです。
ああ、なるほどね。
僕割は認めないよと、
あの
ファミレスでお宅の集まりの中で言ってみるとか、
ね、
は
い。ああ、なるほどね。それなかなか伝わりにくい。
はい。
周りに伝わりにくいですね、今的に。
ツンデレ喫茶なんかに行ってるやつはダメだと言ってるんですよ。ああ、
ダメ、ダメね。
そう、ツンデレ喫茶自体がダメなんじゃなくて、よくできてるツンデレ喫茶は、ありやと思いますよ。多分あるんですよ。
よくできたツンデレ喫茶があるかどうかもわかんないですけどね。
わかんないけど、そういうとこを選んでいってるならありでしょ。あそこの秀逸やぞと。あっこはほんまにツンデレやみたいな。そういう会話をしてほしい。
ああ、なるほど。
できれば。
なるほど。
はい、ツンデレってつけば何でも OK じゃないじゃないですか。
はいはいはい。
ね。
メイド喫茶って言ったら何でもいいのかと。
いいのかと。いうのと違うでしょ。
ああ、
うん。だから多分、本物の中ではそういう会話あるんでしょうね。
あ、本物のお宅の人の間では。
間では、あっこはツンデレじゃないと。あの店がツンデレやっていうのが、はい、多分あるんやろね。多分その周りにお宅文化を楽しむ一般人的な軽いお宅層が増えてるんやろな。
う
ん、
ああ、なるほどね。
うん、お宅のふりしてるというか。
はいはいはいはい、はい。
ブーム みたいなもんですからね。
うん、まあね。メイド喫茶ブームみたいなもんですから
、ね、あの、ジュリアナには行ってるけど、お立ち台には用立たない的な人がいっぱいいるんでしょうね。
なるほどね。
ジュリアナブームで、ジュリアナにいつも行ってるって。
はいはい、はい。
けど、お立ち台には立ったことのないっていう人がいっぱいおる文化なんでしょうね、今は。
なるほどね。
オタク文化がね。
ああ
。あそこ立ってこそのジュリアナやろ、みたいな。
ああ。
いうとこまではいかない。
はいはいはい。
日本人的ではありますけどね。
まあまあね。うん。いやいやいやいや。なるほどね。
まあ僕らもそんな感じです、今。ネットラジオはするけど、
うん、
毎週更新はしないよ、みたいな、
ね。してないね。
できないですけどね。
うん。
そこが弱いとこですよね。
うちもね。
はい、
うん。
ああ、それは違うよと。多分言われてるんですよね。
う
ん、
ああ、言われてる。
そうあそこはダメだよ。定期更新しないし。
うん。あ、それは言われてそうな気するね。
言われてるね。
ね、うん。定期更新してるところがいっぱいある中でね。
はい。やる気もあるしね。
やる気もあるよ。うん。うん、時間もあるし。
うちは、ないことずつくめやね。
ねえ。
うん。
いやいや、もう、なんかな、もう、
いやでもね、
うん、
まあ、なんやろ、自慢やねんけど、
おう
毎年、ご村富士さんの忘年会に行ってるよね。それが自慢かみたいな。
ああ。
いや、これはネットラジオ界ではね、
ああ、
ね、すごいことですよ。
自慢ですよ。
はい、自慢ですよ。
で
ね、
うん、
まあ、昨年から活躍されてるね、
うん、
新しいパーソナリティの方、
うん、
お耳かかったじゃないですか。
はいはいはい、はい。
で、まあ、ずっといらっしゃる方ももちろんですけど、うん、すごいな。
うん。
次から次とあそこは、キャラの宝庫かって感じですよね。ああ、
本当にね。
すごいね。集まるもんだなと。
本当に。
しかもね、
うん、
女の子がよく集まるなと。
すごいね。
仕切ってるのは、五島さんです。
うん。
いくらジェントルマンといえども、
うん、
男ですよ。
男でね。
普通ね、
うん、
まあ、男のパーソナリティがいっぱい集まってくるっていうのはわかりますよ、
うんうん。
女性がどんどん来るでしょ。
そうやね。
すごいよね。
いいね。
もしもさ、なんか出してるのかね。
オーラあるのかね。
オーラがあるのか、フェロモンがあるのか。
あるのか。
なんか一物を出してあるけど、ね。
うん、いやー。
まあ、それぐらいの勢いですよ。
多分。僕ね、うん、会社ではね、
はい、
それは女性とは接してますよ。
うん、
いろんな業務の女性で若い子もいりゃ、
うん、
派遣でちょっと僕よりも年上の女性もいりゃ、
はい、
正社員でむっちゃ年上の女性もいりゃ、
はいはいはい、
っていういろんな女性と接する機会がありますけど、う
ん、年下おるのか。
年下もね、
はいはい、
まあ、ね、まあまあまあまあ言いますけど、はいはい、そんなにね、
うん、
飲み会とかがあっても、
はい、
完全フルオープンでケラケラケラケラって笑うことはまあないですよ。
まあないない。
ないですよ。
それはないね。
で、この間、行った会社のね、関連の忘年会とかでもね、
うん、
その、若い姉ちゃんが横に座ったからって言って、
うん、
まあそんなにこう、フルオープンで笑うことはそんなにないですよ。
ないね。
ね。
うん、
この間の忘年会フルオープンで笑ったね。
ああ、
そうですね。久しぶりにね、
うん、
20代の若い女性と喋って、楽しんでる俺がいた。うん、
これがね、
ああ、
まあ、席の関係もあるんですけどね、ああ、僕はそこにちょっと離れてたので
、ああ、はいはいはい。
そういう雰囲気はちょっと味わえなかったんですけど、ああ、盛り上がり感は伝わってきてますよ、すごい。ああね
え。すごかったよ。
五島さんって何やかにってすごい天性のナンパしちゃうかなと思って。
ああ、本当にね。
うん、
あ、でもね、何より残念や、あ、いいわ、やめとこう。残念や、
まあまあ、
残念やったら、うん、これも分かったでしょ、今のね。
うん、
もう、まあ、ね。いやいやいやいや。あ、まあ、まあ、言うとくか。残念やったのは、
うん、
米光さんがもうそうか、と。
ああ、もう、まあまあ、それは多分言ってることなんですけどね。
う
ん、
もう味噌汁かと。
そうですよ。
うそんと。
まあ、なんやろ。戸坂さんが A の先輩みたいな感じで、うん、大場久美子みたいなもんですよ。
ああ、なるほどね。
大場久美子わからんやろな。コメットさんです。
二
代目コメットさんです。永遠の妹的なね。
はいはいはい。はい、いやこれが。
こんなとこで話されてるとはね。
思いもよらない。思いもよらない。
いやいや、ほんまに、自分の妹、まあ、すごい先輩ですし、
うん、
ね、
うん、
ネットラジオ的に言えば、大師匠ですけどね。
ですね。
はい。
うん、
妹分という言葉似合わないけど、うん、まあ、言うたら年下のね。
年下のね。
妹的存在じゃないですか。うん、
はい。
うん、もうそうかと。
そうかと。
ありますよ。あれもね、入社してからずっと知ってる、
うん、
若い女の子が、いるじゃないですか、
うん、
まあまあね、うん。
まあまあまあ。
そうすると、まあ、二十歳ぐらいからね、短大出て知ってるとね、
うん、
もう27ですとか言われるとね、
うん、
ちょっとショックやのよね。なんかね。
ああ、それは。
君もうそうかねと。もうっていう年でもないんや、ね、まだ若いけど、 若い、まあまあ25、6とか、まだ若いじゃないですか。
はいはいはい。
だからずっと若いつもりでいるのよね。まだ23しかね、みたいな感じでおるんやけど、まあ、もう入社して7面目ですよ、8面ですよ、みたいなね。ああ、そうかと。そういや、俺も年取ってるなと。
そうそう。そうよ。
びっくりするな。
辞めたけど、前の会社の先輩と飲みに行った時に、俺が新入社員やんか。
ああ、はいはいはい。
おい、大卒で23歳入社やねんけど、うん、
はいはい。
短大卒で先に入ってた先輩がいて、
ああ、はい、はいはい。
でも、俺よりも一個年下やん、実年齢は。
はいはいはいはい。いるよね。
その人がね、
うん、そういう人いるよね。
ね、
う
ん、あれですよ。多分、トムさんも知ってる人ですけど、
あ、そうですね。
もうね、32やと。
はいはい。
まだ会社いてるよと。
あ、まだご健在でしたか。
ご健在で結婚してないらしいな。
ああ、いろんな意味でご健在で。
ご健在で。
はい。
そうですかと。
そうですか。
ああ、そうか、僕らがいた時には、うん、その、年配の女性でね、おつぼね様的な人がいなくなって、その、どっちかと下っ端扱いだったあの人が、
はいはい、
もうその駅ですかと。
そうでしょうね。
ええー。はい、あれはショックでしたね。あれはショックでしたね。
そうね。
本当に。
まあ、そうやな。
まあ、そうやって歳を取っていくわけですけど、またこれ年上げてね、僕も。
まあまあ、
今年の4月で34と。
おー。おーってね。
ね。
まあ、これといって、すごい節目でもない感じもします
よ。ないんですけど、はい、まあ、節目っていうわけでもないんですけど、うん、その年末の見てた先輩が、
うん、
僕が新入社員の時に、
うん、
新入社員の時にその先輩が30代前半だったわけですよ。
いや、そうそう。
そう、そうなると、え、僕はもうあの時になってるのと先輩のと。
そう、それで、うん、僕が1年目の時に、うん、ちょっとおじさんやなと思ってた人が、うん、ちょうど11個違うんですよ。
はいはいはい。
11年目ですよ。
うん。
ああ、とうとうあの人に追いついたかと。あの頃のあの人に追いついたのかと。ありますよね、そういうことって。
ああ、思ったね、うん。先輩も、お前、あの時の俺の年か、みたいな話でね。
そうそう、僕は11、その人11やけど、うん、まあ12で一回りじゃないですか、人がね。まあ、10歳、12歳違うって、やっぱり一世代じゃないけど、
うん、
ああ、一回り上の人なんやという感じで見てたんで、
うんうん、
ああ、その年かと思うとね、なんかすごいあっちばやったですけどね、
本当にね。
勤めてね。まあ、でも今日ね、思いました。
はいはい、
この収録始まる前にね、
ああ
今年一発目やと。
ああ
気合入れていくぞ、うおーみたいな。
それ
はなかったけど、
うん、
そういう気持ちですよ、
はいはい。
局長も変わらないと思いますよ。
ああ、まあね。
その局長がね、つぶやいたセリフがね、
ああ
もうこれ以上忙しくなるの嫌や。これからの仕事についてね、つぶやきましたからね。
はいはいはい。
まあ、局長はね、
ええ、
この NRFM の中でも、一番の企業戦士ですよ。
はい、
僕はもう、こう、本当に最前線で戦う、洋島の渡辺謙みたいなイメージでね、もうこの NRFM が、アルカディア号やったら、間違いなくハーロックですよ。
かっこええね。
そのハーロックがね、もう、いやいやみたいなことをね、言われちゃうね、もう、こっちとらもうどうしようもないなと。
だってまた忙しく何年もん多分これ。
いやもうね、本当にしみじみと分かりましたよ。
いやもうね、仕事の口は辛いですな。
仕事がハードになるっていうのはもうね、千年上より怖い感じだよね。まあ、ありますよ。
いやね、
うん。
いやいやいやいや。
本当に、
ね、うん。まあまあそうも言ってないね。今年も一年頑張っていきますよ。
ね。
はい。
佐藤さん、おはようございます。あ、言っていたラジオ聞きましたよ。
そうかね。で、どうだった?
いやー、私にはちょっと合わないかもしれませんね。
いやー、でも聞いているうちに君ものめり込むかもしれんよ。
でも、奥さんには聞かれたくないですよね。
いやー、うちは家内と一緒に熱く燃えながら聞いているからね。
それは羨ましいな。
ラジオサイテンマイケンリターンズ毎週日曜深夜オンエア。
現金でマンションを買うのが夢なんです。あ、お前の腰だったら一番いいな。そう、守りだと思
幸せな家庭を作るのか。留学したいんですけど、心理学の方を勉強したいなと思っていて、で、あのマンション建てて一番上に住むっていうのが理想かな。
あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ。
はい、ということで聞いていただきました。大阪 A to Z。えい。ボリューム118ですね。
何の話したよね。
ああ。
約1時間。
約1時間もね、経ってましたね。とりあえずね、告知が、
はい、
告知というか、
うん、
今日これ話そう言ったところをね、
はい、
一応言っときますと、
はい、
トヨタからブレードが出ました。
はい、おめでとう。はい
かわいそう
っていうかね、まあまあ売れるんでしょうけどね、そこそこはね。
まあね、
まあまあ、でもハッチバック僕は好きでしたけど、
うん、
なんか今更そんな若者とか、
うん、
スポーツモデルとか、いろいろしてもね、
うん、
売れへんのちゃうかなっていう気はね、
うん、
トヨタのこのクラスでね、
うん、
いう気はするんですけどね、うん、
そのオーリスはね、
はい、
まあいいですよ、
はいはいはい、
まあ、ごめんなさいね、まず分からない人向けに話しておきますと、
うん、
トヨタの車のラインナップで、
うん、
カローラっていうのが
ありますね。
純然たる基準車が
世界のカローラ、
世界のカローラ5ナンバー、うん、1.5 リッター、自然吸気と、FF という車があるんですが、うん、それの標準系のセダンの車種がカローラアクシオというエクシオアクシオか
うん、
になって、今までカローラ、ランクスって言ってた5ドアハッチバックの形をしたモデルが、
うん、
オーリスという風になりましたよと、
はい、
でオーリスは 1.5 リッターと 1.8 リッターの2つのエンジンを積んでますと、うん、でこれプラス、
はい、
ブレードっていうのが新しく実は出まして、
はい、
これ何かっていうとオーリスと、ほぼ同じ、
うん、
見た目もう見分け普通の人は多分見分け難しいぐらいの、
はいはい、
本当に同じような見た目の車なんですが、2.4 リッターという、
うん、
このクラスにしては大きいエンジンを
大きいね
積み、内装も豪華にし、
はい、
足回りも、よくしたという、
はい、
車でございまして、うん、おかげでお金も価格も上がってますよと、
まあまあそうやろね、
いうことで、
うん、
この、まあ、モデルとしてですね、標準車がですね、224万しますと、
うん、
カローラなんか言って150万140万の話ですよ、
うん、
それがもう100万近くアップになると、
はい、
まあ、グレード G にすると256万なので、まあ、100万アップになってますよ、どうせこれは。
まああのね、なんやろね、この何やろ、何やったっけ、ランクス、
ランクス、アレックス、
アレックスがありまして、
はいはい、
アレックスは完全に今なくなった
なくなりましたと
形ですね、うん、でまあこれね、
はい、
僕はねある意味プログレの考え方だった
んですが、うん、あ、はいはい、
5ナンバーの
5ナンバーの高級車を作ると、
その考え方を、
うん、
5ナンバーじゃなくて、
うん、
今時の言うたら小さいサイズで、
うん、
って考えた場合はセダンにせずに、
うん、
ハッチバックにして中は高級にするっていう、
はいはい、
プログレの考え方をより消化させたって思えばね、
うん、はいはいはい、
ありはありなんですけど、
はいはい、
プログレよりかうまいなとは思ったんですよ、
はいはい、
そういう意味ではね、
うん、
ただこれで100万だかっていうのはね、
うん、
プログレも高すぎたんですけど、
うん
うん、どうかなと。
そうですね、カローラの 1.5 リッターの、ね、G グレードで、ね、160万6500円でした、
うん、
まあ、およそ100万これ
もうちょっと頑張ったらね、
うん、
BM 買えるじゃないですか、まあ、ちょっとい
やー厳しいかな、
30-40万ぐらいの違いですか。
50万ぐらいかかるか。 BM の1シリーズは結構高いのよ。 BM の1シリーズは、うん、BM の1シリーズはね 1.6リッターで165万
だろ、
うん、
40万ですよ。40万は小さいけどね、うん、だいぶ BM の方が、
うん、
そっちの方が見栄えもいいでしょう。
見栄えはいいね、うん、
中のね、
うん、
シートとかね、
うん、
いろんなものはね、豪華さはそらね、トヨタの価値かもしれませんけどね。BM の方がいいかなと思うんですけど、まあ確かに40万の差でかいですけどね。
うん、
ここで普段、普通のカローラより100万高。
うん、
で、まあ 2.4 リットル積んでる普通の車でもね、
うん、
200万あったら今買えますよ。
買えますよ。
それ思ったら高いでしょ？
高いっすよ。うん、
だってアテンザの 2.3 買えるでしょ、余裕で。この値段、あ、余裕でもないか、2.3 になると。
アテンザの 2.3 やったら同じぐらいかもしれんな。
同じぐらいで、まあ値引きが大きいぐらい。
値引きが大きいから、絶対に。うん、あのね、実購入なら、断然安くなるはず。
うん、ねえ、うん、それを思ったらね、どうかなと思うのよ。
アテンザのね、うん、2.3 リッターのセダン。
うんうん、
245万7000円。
はあ、まあ同クラスですかね。
同クラスは、
うん、
でもね、5ドアの 2.3 リッターも258万3000円。
うん、
まあ、まあ同クラスですよ。
まあ同クラスですよね、
うん、FF として、
うん、としたら向こうのが若干ボディは大きいから多分かな、うん、
あ、ちなみにね、アコードもね、
うん、
アコード 2.4 なんですけど、
うん、
アコードの標準車でいくと264万6000円、うん、ちゃうわ、これ4区や、ごめん、241万5000円。
はあはあ、
アコードの方が安いよ。
ああ、そっか、まあボディサイズだってみんな用に
と思うと考えて、あ、ごめん、アコードワゴンや
ったもんね。
アコードワゴンやって今、うん、もうちょっと安くなるわ、アコードじゃ。 2.4 リッタータイプ S 249万9000円。
うん、そう思ったら高いでしょう。
高いよ、
うん、
うん、まあその
まあ足回りもいじってるからね、うん、
だってこの足回りやったらアコードの方が上よ。
あ、はいはいはい、アコードはね、うん、アコード完成されてますからね、車として今。
まあその狙いどころはね、
うん、
まあ分かるんですよ。
はいはい、
ゴルフもね、
うん、
あの GTI っていうグレードとね、
はいはいはい、
R32 っていうすごいグレードを出してきて、
うん、
売れてますから、あれがまた。
あ、まあ確かにあのカローラというエントリーモデルのエントリーモデルの中のフラッグシップみたいな。
フラッグシップみたいな、ゴルフっていうエントリーモデルのフラッグシップっていうのと、そう
そう、でフルラインナップしてる会社の中核をなすモデルのバリエーションの多さみたいなとこもあるから ね、
うん、ね、
世界に通じるトヨタとしてはカローラに、まあ、カローラのファミリーには入らないんでしょうけど、
うん、
まあまあこういう車種を持ってるっていうのは
まあいるんやろうな、
いるんやろうなとは思うけどね、うんうん、
これね、欧州も攻めるときにあの、うん、やっぱりハッチバックの方が都合いいですからね、まあ、セダンよりも欧州は
欧州向けやと思うんですよ、うん、大きさもちょっと小さくて、まあ、その分燃費もいいでしょうから、うん、欧州向けやと思いますけどね、
まあ、
正直中身はいくら豪華にしても、
うん、
今までもっと上級の世代に乗ってた人がこれに乗るかっていうとね、うん、どうなんかなと思うやけど ね、
これね、マーク X とかクラウンからここに行くかと、
うん、
行くかな、
まあ自分運転のことを考えたらだいぶね、ちっちゃい方が楽なんかもしれへんけど、
うん、
なかなかできひんよね。
できひんと思うけどな、っていうかセダンから乗り換える人は少ないと思うねんけどな、うん、
そうやね。クラウン乗ってた人ってね、
うん、
クラウンまでたどり着いた人ってね、
うん、
年取ってもね、こうちっちゃい車に変えようかなって弱気な考えをしないんですよ、
うん、
クラウン買っちゃう人は、
買っちゃう人はね、
うん、そんな気がします、
うん、
ずっと乗りますよクラウン、
ね、
正直長持ちしますし、
こっちに切り替えれる人は、
うん、
逆にもっとちっちゃくなると思うのよ。
そうなんやね、
フィットとかビッツとか、もう本当にね、
う
ん、あのもういいねそれでみたいな、
そうそうそうなるのよ、うん、で普通のカローラにしますよ。
ああ、そうそうそうそう、うん、
あの足回りとかいじってほしい、いじってもらいたいわけでもないと、うん、なんか普通に日産の 車のように内装だけ豪華にして、うん、あとそのままで値段安くの方が、うん、多分ダウンサイジングする人は値段もダウンさせたいんですよ、
ね、そう
とは思いますけど、
ね、そうね、
ダウンサイジング層を狙うのであれば、うん、
こうやね、プレミアム8ね
という僕の予想が当たってくれたらいいんですけど、売れるんでしょうね。
まあトヨタなんでね、
あのトヨタに勧められたらそれが正解みたいなとこがあるからね。
うん、これがね、
多分僕らが適当に料理したやつを、まあ、服部先生がうまいって言ったら絶対バカ売れしますよね。
あ、
そういうとこがあるからね、
はいはいはい、
トヨタの営業が言うなら間違いない的なことはあるんだよね、うん、
まあね、まあこれ市場はできてないんで何とも僕も言えないですけど、うん、いやーっていうのが1点と、
はい、
あとトムさんから、
おー、ちょっと長くなりましたが、僕この正月入ってからね、
はい、
唯一行ったとこがあって、あ、なんで話せへんかったんやろと出かけたのに、オートバックスに
話さんやろ
いや、まあ本当にね、これと言ったりもなかったんですけど、はいはい、まあちょっと仕事で出まして、
はい、
でちょうどお昼時だったんで、はい、あ、これは飯を食おうと飯食いました、うん、ちょっとこのタイミングでオートバックス入っても別にいいような的なね、
あ、
昼休みやと、
はいはいはいはい、
という時間帯に一応仕事中でありましたけど、
はいはいはい、
オートバックスに行って、はい、あの自分の車を出す日やったね、
あ、
そのままガーッと行って、まあまあ洗車のものをいろいろ見てね、
うん、はいはい、
見てた時に、
ああ、
ハイパークロスっていうね、まあ言うた雑巾がね、最近もずっと安い雑巾20枚入りとか使ってたんやけど、
はいはい、
やっぱり白いタオル地のケバが残るのがどうも嫌やなと思い出して、はいはい、でクロスも持ってたんやけど、吸水性がいい、うん、すごい水滴をよく吸ってくれる生地があるんですよね、
うん、
でも僕が持ってるのはもう結構大きくて、
はいはい、
なんかすごいゴワゴワで絞るのが大変やって、だんだん使わなくなってたんですよね、
はいはいはい、
そんな時に商品棚にですね、うん、アクアクリスタルっていうところのハイパークロスっていう商品が、
はいはい、
まあ、かかってあったんです、
はいはい、
そして何よりもドイツ製この車好きにとってはえみたいな、この単純な思考回路ね、
はいはいはい、
まあ、それをまあ見たんですよ。で片手で絞れる、僕がその先に言ってたようにちょっとでっかくて、
はいはい、
絞るのがめんどくさい、
あ、
絞りにくいって思ってたクロスは、
うん、
そんな時にあ、これいいかもと、
はいはい、
まあ、思って買ったわけですよ、
はいはい、
でまあ雑巾に比べたらね、はるかに高いね、
まあこれ高いよね、これってはね、
3枚入りでね、はるかに高い、でも1000円もしない、
はいはい、そう
まあパッと見たら高いと思うねんけど、でも買えるじゃんみたいな、この値段設定ね、まあそれで、まあ、買ってみたんです、
はいはいはい、
で今日初めて使ったんですけど、これが意外にね使いやすくて、片手で絞れるとは書いてますけど、うん、多分ドイツ人の手の話なんで僕にはちょっとしんどかったんですけど、
はいはいはいはい、
両手で絞ったがきっちり絞れる、本当に良かったです、久しぶりに、あ、買って良かったと、
なるほど、
まあ、思ったんですが、時間がなくて、ちょっと車を洗い、上から拭いていき、ボディの真ん中ぐらいに、まあ、窓のちょっと下ぐらいまでを第1層と僕の中でしました。で第2層が泥が跳ねる部分ですよね、
はいはいはい、
そこはちょっと気持ちの中で分けてるんですよ、
そ
んで、まあ、今日は曇ってたのもあって、
うん、
一気に上から洗ったんですよね。
あ、
これ夏場だとなんか洗ってる間に乾くから下だけ洗って、そして上を洗いみたいなね、こと言われていろいろするらしいんですけど、
はいはい、
今日は一気にバーッと洗って、
はい、
バーッと拭いていきました
よ。
じゃあ時間が途中で切れてですね、第一層しか拭けずに、
はい、
というかもう時間はその時点でなかったんです
よ、はいはいはい、
最初の時点で、
はいはいはい、
第一層だけは拭かしてとちょっとケツカチンで後ろ押してたんです
よ、はいはい、
第一層だけ拭いて第二層は水滴のまま走り出すという結果には終わったんですが、このクロスじゃなかったら第一層ですら拭けなかったかもしれないという、
なるほど、
優れもので、
なるほど、
ちょっと昔の曲調ならそんな第2層に水滴ついたまま走り出すなんて、多分その次の週胃潰瘍ぐらいの行為ですけど、
まあね、
なかなか良かったですよ。
ね、総発売元がね、うん、株式会社スーパーマックス USA、うん、
嬉しいですね。
千葉県八千代市村上の会社から出てて、ちょっとした箱の四角い細長い箱に入ってる、はい、アクアクリスタルハイパークロス、うん、ドイツ製、はい、まあ、ぜひ皆さんも一度試していただいて、うん、この手で言うと僕はユニセーブですけど、でかいですけど、でかい、うん、でかいっていうのはあるんですけど、うん、最近使ってへんな、ユニセーブも、
うん、久しぶりに、あ、使ってよかったなと思いました、うん、あ、
なるほどね、うん、洗車ね、
洗車、
あんまり洗車のことも最近語れない人間になり下がってしまったので、
いや、
もう
あのね、コートはいいよ、あの今度車買ったら車コートしてもらい、
あー最初のね、
うん、
最初のコート、はいはいはいはい、
あれはね、いいね、
いいな、あれは
僕それで長年このところずっと実はシャンプーしてなかったんですよ、
あ、
水洗いだけにしてたんですよ、はいはい、あのコートも落ちるとか言うんでね、うん、でやったんですけど、うん、でなんか何ヶ月かに1回やっぱり車をディーラーに入れることがあるので、うん、その時にちょっと洗ってもらったりできるので、はいはい、それで済ませてたんですけど、やっぱり自分で洗いたいなと、もうちょっと、
はいはい、
思って、まあ、オートバックスに行ってそのコートした車用の洗剤を買って、それを僕持ってなかったのでずっとしてなかったというところがあって、あとよく昔の残ってる洗剤ないかなって掘り出すと、ダークメタリック色という今の車と違う色のやつがまだ結構残ってるんですよ、それをどうにかしないとなと。
ダークメタ使っても大丈夫よ、
あーかもしらんけど、
あの車の色は、うん、
はいはい、うん、
大丈夫ですよ、
うんうん、
ホワイト車以外だよ、
まあまあね、うん、
ホワイト車専用のシャンプーはダークとか他の車使ったらダメですけど、あ、はい、うん、あ、なるほどね、うん、まあこんなとこかね、
まあまあね、
こんなとこでね、今のところはね、
そうやね、
あ、
オートメッセですよ、来月
は、あ、来月オートメッセで、
はい、大阪でね、
大阪メッセが、あるので、行けたら行ってきます、
行けたら行きます、
はい、
うーん、
写真は一応撮ってきます、
もし、これを聞いてる、うん、キャンゲルのお姉ちゃんがいたら、うん、私に会いに来てとメールを
くれたら行きます、
行きますと、
必ず行きます、
はい、
はい、いいね、 ありえないことを一応言っとくとね、
うん、はいはい、分かりません、
分かりませんからね、
世の中分からんからねっていうのは本当にありますよ、最近
分からんことあるよね、うん、本当に
隠れてて出てこないんですけどね、ありますか、さすがやね、
会社の、うん、仕事でね、
うん、
うちの親会社の営業さんがね、
はいはい、
これまたうちの上の方の人間が、うん、結構女性の知り合いが多い人がいて、
お、はいはいはい、
若い女性ね、しかも
羨ましい話です、
ね、でコンパじゃないけど、
はい、
飲み会するよと、
おほうほうほうほう、
まあまあでも向こう独身やと、女性陣から、
ああなるほどなるほど、
で、うん、まあ、若い子も連れていかなあかんと、
なるほどなるほど、
いう話で、
うん、
その親会社のね、うん、営業さん、
はいはい、
結婚もしてますよ、
はいはい、
してるけど、まあ若いし、
まあまあまあ、
うん、若いし、うん、でまあ独身の男の人も何人か連れて、
はいはい、
梅田の北、じゃ東通りで、
うん、
とある東通りの店で、
はい、
飲んでたらしい、
ほうほうほう、らしい、
飲んでたらしい、うん、で飲んでたら、
うん、
なんかその営業さんのね、
はい、
方を飲んでる最中よ、女の子と談笑してる最中よ、
うん、
後ろから叩く手があって、
はいはい、
ちょっと振り返ったら、うん、嫁さんが、
あ
しかも、
うん、
嫁さんには今日は仕事で飲んでくるって、うん、言い訳をして、にもかかわらずそんな状況、
なんかテレビでザコビッチもそんなこと言ってましたけどね、
そんなことがあって、うん、一大夫婦喧嘩がその夜
あるんや、ね、
発生して、
はい、
その女性の指令が多い先会社の人がね、
はい、
一応超悪者になって、
あ、そうです、
超悪者になったということで、うん、落ち着いたという事件がありました。
あ、そらそうでしょうね。
なので何があるか分かりません。
そういう役はでも必要ですよね、超悪者になる役というのはね、
本当に、あのね、もう、その話を聞いたときに、うん、まだ年上の人ですけど、僕のね、
はいはいはい、
失礼ながら大笑いしましたからね。
まあまあまあ、まあ、あるんやな。まあ、ある意味神様が降りてきた瞬間ですよ。
本当にね、
うん、
大
阪人としてはね。
ね。
うん、
まさか、同じ店で飲むことになってたとは。
梅田に何本店がある、
店があるんやと、東通りに。
ねえ。
うん、か、悪いことはできへんなと。
まあまあ、 ある意味仕事ですからね。
そうそうそうそう。
これはもう仕事ですから。
ね、もう、まあ、そのね。
いや、でももう信用されへんねやろな。
多分ね、はい、仕事で飲みに行くっても信用されへんで、これ。
まあ、されへんわな。
これが。
っていうか、仕事で飲みに行くどころか、今日残業とか言っても信用されなくなりますから。
ほんまにね、あれはかわいそうやった。
かわいそうやな。
あれはしんどいわ。
それだけはほんとやめてほしいね。うん、
本当にね、うん、
いや、もし、うん、自分のこれ聞いてる女性リスナーさんが、うん、自分の旦那さんと、うん、偶然そういう場にあったら、うん、それはすごいそっくりさんと思って流してください。
そう、確認しに行っちゃダメよね。
確認で肩叩いて本人がどうか確認しちゃダメ、
うん、そうそうそう。
もしかしたらすごい怖い人かもしれへんしね。あの他人の空にあるから、
そうそう、そこをなんかこう近づいて確認しようとせずに、うん、もうあえて遠く遠回りするぐらいの勢いで。
そうそう、だって服もね、うん、みんなよう似た服ですからね。
スーツなんかね。
うん。うん、そらね、あの、高橋博士さんみたいな、黄色のスーツとかをね、旦那さんが着ていらっしゃると言うなら、黄色のスーツが着たら旦那さんかもしれないけど、ほら、大体ね、紺とかグレーのスーツばっかりですよ。
そうそう。そうですよ。
そんな同じようなスーツを着て、同じような顔の人が着ても、他人。
他人。
だって、世の中3人同じ顔の人がいるんですよ。
あ、らしいからね。
つまりね、うん、3分の2の割合で他人ですよ。
はいはいはいはい。
旦那であるという確率の方が低いんですよ。
低い低い。
なんでそんな人の肩を叩けるか冒険やで。
まあね、
うん、
そういうことも踏まえて、
うん、
世の中の女性の皆さん行動していただきたい。はい、
行動して、なんか、身の危険やからね、はい、そんな肩叩くなんて。したらあかんよ。
まあまあ。
で、帰ってきたら、今日はあんたに似た人おったわ、ぐらいのことで、旦那は大体分かってくれるので、お互い、その辺は分かってくれたらいいんですよ。
はいはい、はいはい、ね。誰も不幸せにならない。
ならないですよ。
ね。
もうね、もう笑い話ですよ。そんなにそっくり
やったんか。
それが世の中ってもんですよ。
ですから、うん、まあ、あの、このラジオを聞いてくるキャンギャルもいないとは限らないです。
限らない。
限りません。うん、まあ、そんな、我がラジオ局に、はい、ご連絡いただくためのメールアドレスは、
はい、nr-fm@desu.jp、
nrfm@desu.jp でございます。掲示板の方も、ぜひ、お書きいただければと。
はい。あの、掲示板の方にね、直接お便り書いてくださってももちろん結構でございますし、はい、トムさんの方のホームページには、メール投稿のフォームがありますので、
ありますね、
できればそれで送っていただいた方が、すっごいすっごいすっごい数の迷惑メールがありますので、はい、うっかり見落とさないとも限りませんので、はいはい、例えば、キャンギャルの方が、はい、あなたに会いたいとかいうメールを送られて、僕は必ず消しますから、
はいはいはい、
中を見ずに、
はいはいはい。
それはもう、トークフォームから送っていただきましたら、
あ、なるほどね、
リスナーさんからのお便りというタイトルできますので、
はいはいはいはい、
まあ、その方が間違いない。
間違いがないね。
まあ、掲示板に書いてくれても間違いないけど、
間違いない、
掲示板も嵐記事が多いので、
はい、僕が間違って消しかねないので、
もうどんなに僕たちのことが好きでも、生々しい内容書かれると消しちゃう。
消しちゃう可能性がありますんで。
はソフトに。
ソフトに。掲示板の時はソフトに。
はい。
メール投稿フォームの時は、どんなに書いてもらっても大丈夫です。
ね。実際会ってから濃厚に、その愛を表現していただいたら、
そうですね。
受け入れれるだけの度量と、言い訳を読み
ましょう。はいはいはい。お互いの嫁さんが、ばったり、
ばったり
東通りで、はい、肩を叩かれるようなことが起こったとしても、はい
大丈夫
です。大丈夫なようにするということで。はい、そうですね、うん。そうそう、あと、最後に1個だけ。
はい、
ガッキーがね、うん、バイクで事故ってね、足言わしてましてね、
う
ん、すみません、今日欠席です。
最近ガッキーが出てないのはそういうことです。
はい、そういうことです。はい。はい、決して、何かあったわけではございません。
まあ、何かは。
何かはあったんですけど、はい、元気です。
かなり元気に回復してるようなんで。
は
い、
ね。
そろそろね。
ご心配なくということで。うんそんな感じですかね、はい、新年一発、
はい
はい、ということで本日の相手は
トムさんと
局長 NR セルムの2人でお送りしました。また次回よろしくお願いします。さよなら。
さよなら。